マツコのもっと教えて横手市議会。この時間は第2第4月曜日放送のマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回で22回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。松川愛子、今日も松子と一緒に議会を身近に感じてみませんか。さて今回松子のサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の青山豊さんです。
はい、よろしくお願いします。はい、松子さん、はい、私の登場は久しぶりですよね。
本当に
いい気でしたか。
元気でした。
よかったです、今日はですね、はい、私の入っているニューウェーブという会派の紹介がありますので、ぜひどんどん聞いてください。
はい、それではしっかり勉強していきたいと思います。
はい、
前半は会派紹介、今回はニューウェーブを紹介します。お話は堀田健一議員です。後半は市議会って何のコーナーです。このコーナーでは議員連盟の紹介についてご紹介します。さて今回ご紹介いただきます会派紹介、ニューウェーブです。堀田健一議員にお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはニューウェーブメンバーを教えてください。
はい、代表の平川町浅前出身佐藤徳夫さん、小物川出身の小沢秀弘さん、横手出身の青山豊さん、そして平川町大吾出身の私堀田健一でありますの4名です。
はい、ニューウェーブ、こうカタカナ表記で横手市議会の中でも珍しい会派のお名前だと思うんですけども、会派のお名前の由来は何でしょうか。
平成17年、市町村合併がありました。そこで初めて、メンバー、平川町横手市のメンバーが集まって、その時は赤川健一郎さん、柿崎実さん、石井正史さんで、佐藤徳子さん、そして私堀田健一の5名で会派を作りました。新しく合併して新しい市になりましたので、みんなこう一生懸命やろうと心構えがやっぱり大きかったと、そう思って新しい波を起こそうということでニューウェーブという名前を付けました。
なるほど、新しい波、ニューウェーブ、この意味があるんですね。
はい、そうです。
名前にも会派の理念が込められているんですね。
はい、
はい、さて合併当初結成されたニューウェーブ、主に現在はどんなことに取り組んでいるんでしょうか。
特徴的なこととしては、ゴミ焼却場問題です。会派のメンバーが新しくなった、要するに2期目ですね。その時はゴミ焼却場問題が問題になりまして、柳田工業団地周辺の関係者から理解を得られないことから始まりました。そして翌年22年3月次回に十文字畝越地区の南部環境センターに建設しようと提案がありました。これも多くの反対署名が集まり撤回しました。そして最後の手段として横手インターン近くに決めて周辺地区の方々から理解を得ようとしました。しかしこれも多くの方々から反対の声が上がり、なかなか進まない状態でした。このような現状を私たちの会派では市民への説明が徹底していないためである、市民への徹底的な説明が必要であると話をしたところであります。
はい、ゴミ焼却場建設については市民の皆さんにとって生活に関わる重要なことで大きな関心があると思います。提案の他にもその他にいろんなことを取り組んだというふうにお話をお伺いしたんですけども、
会派では東京の民間ごみ処理場大谷製雲というところに、全員で行って、そこのどのように処理しているかを勉強してきました。
はい、
そこで一番聞いたものは、廃棄するものは最小限に、 資源として活躍生かすものは最大限にというようなそういうお話を聞いてきたわけです、
はい、
そういうことを私たちの会派として提案させていただき、4年間揉み続けてきたゴミ焼却場建設問題も去年24年の12月議会で議員が全員賛成して用地取得が可決されたと、市長も私たち議員も安心したところであります、
はい、
またこのように何年にもわたる、大きな問題は利害関係も伴うことから徹底的な話し合いが必要だと再認識したところであります。
ニューウェーブ、皆さんにとって、ぜひねこれからも横手市議会に新しい波を起こして活躍していただきたいと思います、
はい、
それでは最後にラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
横手市議会では議会改革に取り組んでいます。去年の6月議会基本条例を決めました。議会基本条例の真の目的は、これは私が思っていることですが、何のために議会があり、何のために住民の代表としての議員が存在するのかを忘れないで行動することだと思っています。最初の行動としては去年の10月に議会報告会をやりました。次回は来月3月30日と31日に予定されています。まだまだ市民の目線に立つところまで行っていないと思いますが、期待してほしいと思います。
はい、ありがとうございました。前半会派紹介、今回はニューウェーブをご紹介しました。お話をお伺いしましたのは堀田健一議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは後半、市議会って何のコーナーです。今回は議員連盟についていろいろお話をお伺いしたいと思います。お話をお伺いしますのは横手市議会事務局佐藤和志さん、安藤由美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは議員連盟とはどのようなものでしょうか。
はい、会派の枠にとらわれないで特定の目的を達成するため、政策に関連するものや政治課題を解決するために議員が結成する会のことを言います、はい、略して議連と呼んでいます。
議連っていうふうにも言われているんですね。大体皆さんは、はい、まあ、議連っていうふうに
そのように呼んでいます、
はい、
全国的に見ますと、横須賀海軍カレー議員連盟というものもありますし、国レベルでは、はい、お酒のワインや、はい、アマチュア無線など、まあ、政治目的ではなく趣味や愛好を推進するためのユニークな議連もあるようです。
それでは安藤さん、現在横手市議会にはどのような議員連盟があるんでしょうか。
はい、果樹振興、森林林業林産業活性化推進、略して林活と言います、
はい、
スポーツ振興、消防、スマートインターチェンジ整備促進の5つの議員連盟があります。
5つの議員連盟があるということですが、それぞれどのような活動をしているのか、ラジオを聞きの皆さんにご紹介いただけませんか。
はい、一例を紹介しますと、果樹は横手市内の果樹の生育状況を研修したり、果樹園や選果場の視察などの活動を毎年行っています。林業は林業に関する講演会や林業機械の作業現場の見学を行いました、
うん、はい、
スポーツは地元球団秋田ノーザンハピネッツの試合を見に行き応援しました。消防は消防や防災についての研修のほか、東日本大震災の被災地を視察したりしています。
はい、あとスマートインターチェンジという議員連盟もあるみたいなんですけども、スマートインターチェンジって何ですか。コーディネーターの青山さん、スマートインターチェンジって何か教えてください。
通常の例えば横手インターチェンジなんかは、今の ETC を搭載している車以外でもきちんとお金を支払って乗り降りできるインターチェンジなんですけども、スマートインターチェンジというのは ETC というものを搭載している車両に限って乗り降りできるという、まあ、そういう簡易なインターチェンジ、
はい、
大曲インターチェンジから横手インターチェンジまでの間というのが、皆さん走ってると分かると思うんですけども、非常に長く感じるんですよ ね、うん、
ですよね。
実際長いんですけども、はい、そういう意味でやっぱり物流としてはなかなかやっぱり不便なものがあると、はい、なのでその中間にスマートインターチェンジを作って乗り降りすることによって物流を円滑に進めることができるというようなメリットがあります。
なるほど。ではこのスマートインターチェンジの議員連盟に参加している方々は、このスマートインターチェンジを横手市にこう持ち込もうと頑張っている方々なんですね。
そうですね、はい、はい。
でスマートインターチェンジの議連では、市内横手市内へのスマートインターチェンジ設置を実現するために知事に要望書を提出したりしています。
なるほど。定例会の会期中の活動はどうなっているんでしょうか。
はい、議連の活動は定例会会期中に限らず必要に応じて開催しています。
せっかくなので、堀田議員にもこの議員連盟についてお話をお伺いしたいと思うんですけども、こう議員連盟議連で活動することによって役に立ったことっていうのは堀田議員自身にありますか。
あります。私も連合を作っていますけれども、やっぱり農協さん、要するに JA さんの話を聞ける、それから生産者の話を聞ける、生産者現場の話を、生の話を聞けるということが一番いいんじゃないかと思っております。
じゃあ今こう関わっている政策の推進だとか、あとは課題の解決についてつながりやすいってことですね。
はい、そのために事前で、視察をしたりして、うん、その結果どのようになっているかを把握して、はい、うん、そこで例えば農薬の補助、うん、25% の補助、現在はそれを若干下がってますけれども、そのようにことを決めて、当局に提案するということができるので、大変私は良いと思っています。
はい、市議会って何のコーナー、今回は議員連盟についてお話をお伺いしました。お話をお伺いしましたのは横手市議会事務局佐藤和志さん、安藤由美子さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
マツコのもっと教えて横手市議会、このコーナーではリスナーの皆さんからの横手市議会に関する質問を受け付けております。素朴な疑問質問をこちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は2月25日月曜日。マツコをどんどん市議会のこと勉強していきます。来週もリスナーの皆さんと一緒に楽しめる内容です。ぜひお聞きください。マツコのもっと教えて横手市議会、次回もお楽しみに。